ここからは横手市提供、横手の食能推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心から美味しいと言えるものです。今回はイブリンピックについてご紹介します。まずは担当者の方からイブリンピックについて概要を教えていただきたいと思います。お話しいただくのはこの方です。
はい、まちづくり推進部山内地域課の原と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、原さんよろしくお願いします。では早速概要をお願いします。
はい、主催は山内いぶりがっこ生産者の会と横手市となっておりまして、今年度のいぶりがっこの出来栄えを競う唯一の大会となっております。
では続いて、このいぶりんぴっくの目的と歴史について教えてください。
はい、山内地域では昔からいぶりがっこの製造が盛んな地域で、このいぶりがっこを地域内外からブランドとして認められるために、地域内の生産者のまとまりと盛り上がりを目指し、また地域内の生産者がいぶりがっこを持ち寄って、その年の出来栄えや漬け方の話などをしながら交流することによって、技術と品質の向上につながることを目的に開催されました。初回は平成19年2月、地元山内いぶりがっこ生産者の会会員のみで開催されましたが、現在では市内の多くの生産者が参加できるよう工夫を重ね、今年度で14回目を迎えました。
はい、14回目ということで結構数も重なってますね。
そうですね。
では続いて部門について教えてください。
はい、いぶりがっこクラシカル部門といぶりフリースタイル部門の2部門がありまして、いぶりがっこクラシカル部門とは、漬物の素、いわゆるたくあん漬け用製剤を使わない製法で作られたがっこで、甘み成分や添加物は天然由来のものに限り使用し、自家製のものを競います。いぶりフリースタイル部門とは、漬物の素、いわゆるたくあん漬け用製剤を使って製造されたがっこや、大根以外の燻製食品のほか、たくあんを使用した料理などを競う部門となっております。
はい、部門によってかなり違うんですね。
そうですね。
応募にあたって何か条件とか必要なものはあるんですか？
クラシカル部門につきましては、横手市内でがっこを製造されている方ということで限定されております、うん、フリースタイルにつきましては、漬物の素を使用されているいぶりがっこを作っている方や、他の食品を作っている方、料理を作っている方ということで、本当にフリーになっております。
フリーの方は横手市の方ではなくても大丈夫なんですか？
そうですね、過去には県外の方とか出場されているようでした。
なるほど。やっぱり大根を作ってらっしゃる方が多いんですか？
そうですね、地元で自分の家で作ってらっしゃる方が、いぶりがっこを作ってる方がほとんどですので、山内地区につきましては、個々のお家で作られてる方が多いので、そういう方は多いと思います。
なるほど。実はここにイブリンピックの応募用紙っていうのがあるんですけれども、がっこ日誌というものがありまして、大根の品種や種まきの日、収穫の日やいぶし期間など、こういうのも申請しないといけないんですね。
そうですね、そちらの方をまず審査の対象ということではありませんけれども、うん、どのようなレシピで作られていてという工程の中に、いぶしの期間ですとか、そういったものを情報としていただきまして、今後の参考にさせていただいているような感じです。
やっぱりですね、この入れるもの、例えば塩ですとか玄米ですとかくず米ですとか、いろんなものが入ってるっていうのを普段食べてるときは考えないので、こういうところで見たりすると、ああ、いぶりがっこの味の深さってこういうところから出てるんだなっていうのを感じました。
そ そうですね、はい、本当深い味がこの材料によって決まってくるかと思います。
では続いて審査員はどんな人なんでしょうか。
横手市長をはじめ山内地域局長、料理関係者のほか一般公募による審査員を含む10名の方に審査していただいております。
はい、では続いて審査の基準を教えてください。
はい、項目として4点ほどありまして、1つ目として販売開拓拡大を見据えた山内ブランドの維持発展の視点、2点目として消費者ニーズである安全安心健康の視点、3点目として美味しさの視点ということで、食味香り外観歯ごたえなどを中心に審査していただきます。で、4点目として見た目や食べやすさなど商品化に向けた視点、以上4点で審査していただきます。
なるほど、味だけなのかなと思ったらいろんな広い視野で審査されているんですね。
そうですね。
さて、そんなイブリンピックなんですけれども、今年の出品数の方は何点ぐらい出るんでしょうか。
はい、今のところクラシカル部門が16点、フリースタイル部門が7点出展の予定となっております。
では最後に PR をお願いします。
はい、イブリンピックに出品されたイブリ学校は道の駅山内や愛野の温泉直売所さないちゃんなどでお買い求めいただけます。ぜひ一度ご賞味ください。
さて、今日は2月の5日第14回イブリンピック当日です。会場はここ山内地域局2階の山内公民館です。ずらーっといぶりがっこ並んでいます。こんなにいろんないぶりがっこが一堂に会した様子はここでしか見ることができないのではないでしょうか。審査員の方々がお酒の審査でもよく見かけるような、食べては口をゆすぐスタイルで次々と味、見た目、香りなどを審査しています。さて、審査員の方にもお話を聞いてみましょう。秋田大学オフィシャルいぶり学校いぶりバディの製造にも携わった秋田大学の生徒さんも審査員でいるということですので聞いてみましょう。
近藤美代です。
近藤さんはいぶりバディの製作にも携わったということで、審査してみていかがですか。
そうですね、私もまだ途中までしか食べてないんですけど、それでもなんかそれぞれの美味しさがあって、すごいなんか新しさとかを感じたり、伝統なのに新しさを感じるってなんかすごい新鮮で、私結構びっくりしてます。
自分たちが作ったのはもう召し上がったんですか。
少しいただきました。
自分たちで作ったのと比べてみて、他のところのはどんな違いがありましたか。
いや、私は今回結構甘い学校が多くて、それですごいびっくりしてるんですけど、なんかすごい甘みは甘みでもすごい最初から甘いものもあったり、噛めば噛むほど甘くなったりとか、そういうのがあるので、すごいちゃんと個性が出てるなと思ってびっくりしています。
さて、今年の各賞が発表されました。今年の結果は、いぶりフリースタイル部門優秀賞が木村テイコさん、最優秀賞高橋俊さん、いぶりがっこクラシカル部門は銅賞が高橋佳代子さん、銀賞が木村よし子さん、昨年の優勝者ですね。そして金賞に選ばれたのは中村千佳子さんのいぶりがっこでした。ではまずいぶりフリースタイル部門最優秀賞の高橋俊さんのインタビューをお聞きください。いぶりフリースタイル部門の最優秀賞、高橋俊さんです。まずは受賞した感想を一言教えてください。
嬉しいです。
今回出品したのはどのような作品だったのか教えてください。
いぶりがっこといぶり人参を花の形を切り取って抜いて、大根の方に人参を詰めて、人参の方に大根を詰めて並べてみました。
見た目がとても華やかな作品でしたね。こちらの作品、名前はあるんですか。
花見ごろと出しました。味は普通の道の駅でいぶりがっことして出している大根と インブリ人参で出している人参をで作りました。
ではこちらのイブリーフリースタイル部門、もし来年とか出してみたいなって思う方がいたら何か一言もらえますか？
みんなも何か工夫すれば賞もらえますから、みんなで工夫して出してもらいたいです。
続いてイブリ学校クラシカル部門金賞の中村千佳子さんのインタビューです。
信じられないです。まだ私たちは作って5年目なので、ただ最初からやっぱり無添加でやっぱり体にいいもので、それってシンプルにっていうことを心がけて、作ってきました。で今回3回目の出場で初めてこういう立派な賞をいただいたんですけど、本当にもうなんかベテランの方々からいろいろこうアドバイスもいろいろいただいて5年作ってきたので、頑張って来年以降も作っていきたいと思います。でこういうオリンピックの年にイブリンピックで賞を取れたっていうのもなんかとっても縁があって嬉しいです。はい。
中村さんは普段はどんな時にイブリ学校食べるんですか？
普段お酒のつまみに、でやっぱり娘がちょっと海外に行ってまして、すごくお酒が好きなのでしょっちゅう送ってほしいと言われて、で結構前イギリスの方に住んでたんですけど、そちらでも結構ね日本酒とイブリ学校がとても人気らしくて、海外の方にも喜ばれてるんだなっていうのはもう前々から、知ってまして、やっぱりだんだん高齢化してきてなかなかこう作る人がね少なくなってると思いますけども、私たちはいぶり学校をいぶした学校を買って漬け込んでるんです。だから私たちのようにいぶし小屋なくてもいぶした大根を買って漬け込んでこういう大会に出れるんだっていうことをもっともっとこう広まっていっぱい参加してほしいと思います。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は地元の保存食として生まれその知名度は全国区、いぶり学校をご紹介しました。今回はイブリンピックということで賞がつきましたが、たくさんある種類の中から自分好みの味を見つけるのも楽しいですよね。この番組は横手市の提供でお送りしました。